そういう
まあで
ね。
もやっぱりね、大変は大変で、子供たちがね、子
あ、
供
子
たち
供
と
が
会えない
ね。
のがね、一番やっぱり大変でしたよね。
もう時間潰すの大変でしたね。
うちテレビが好きなんで、もうずーっとテレビですよ。で、
ね。
それもなんか名探偵コナンが好きで、
ああ、
で、
怖
もうう
かった
ち、
でしょ。
Hulu ってね、1ヶ
ああ、
月
入ってな。
1000円ぐらい払えば、いくらでも見放題。22シーズン見放題なんで、こうなんかずーっとこう殺人事件のことばっかり。夫がなんかちょっと小学生、それはまずいやろ、結構生々しいよ、これ、みたいな。こう愛情のもつれから殺人とかいうのも結構あるんで。
結構大人が見て普通ですからね。
そうなんですよ。
全然子供っぽくないですよね、子なんてね。
だからちょっと困ってました。
うちは、だから最初の例えば2週間、妹のところで、まあアパートで、だからまあ自主的に外出、本当にもうこうなったらって維持っていう感じで、一歩も出なかったんですね。そしたらやっぱり子供が、だから甥っ子と、まあだから2歳、小さい、小学校4年生の甥っ子と、まあ、小学校6年生の息子と、ガマンションの中でってすごく困って、これはなんかルールを作らないと、もうなんかね、そのテレビばっかしになるみたいな感じになったので、ドブルっていう、まあ、フランス発の、なんかカードの、ほんの、なんかとかの5分くらいで勝負が決まるカードがあって、で、まあ、子供も大人も対等に勝ったり負けたりするっていうのがあって、それで、1時間に1回ドブルをして、勝った人がそれから先することを決めるっていうゲーム。
すごい。
で、大人も子供も参加して、で、もちろん子供が勝つと、なんかテレビ1時間とか、スイッチ1時間とかになるわけですね。で、大人が勝つと、なんか勉強1時間とか、なんかお絵描きとか、紙粘土とか、もう子供は別にしたくないみたいな、こう、イベントになるっていう。それでも、で、親も、まあ、子供がしすぎたらいかんからって、もう親も子供も超必死でドブルしまくって。それで、まあこうなんていうか、バランスを。だから子供もやっぱりなんていうかな、この時間からこの時間は勉強とか、この時間からこの時間はっていうのも、毎日毎日繰り返して、もう密室でっていうと、もう大人も子供もなんか辟易とするっていうかね。だからやっぱりちょっとそういうなんていうか、ちょっとこう、ゲーム要素っていうか、勝ったらできるけど負けるとできないみたいな。それ
で
で、
も
でき
いいで
る。
すよね。
で、
もう大
そういうふう
人
に、
も子供も対等
そう
に
すると、そう、子
やり合
供
える。
もなんか楽しいし、親もちょっと息抜きになるし、で、その子供も毎回決められるわけでなく、やっぱ多少自分の運命は自分で決められるから、ああっていうので、なんかこう、しのいだりしましたね。そうしないと、やっぱしもう、ね、室内でずっと厳しいですよね、外出られなくって。だからそうやって一生懸命いろんなアイディア出して、ゲームして、なんかカラオケしたり、後ろの中で踊ったりとかね、なんかいろいろしました。
まあ、なんかうちはお友達ね、仲良くしてる、お父さんがアメリカ人でお母さん日本人っていう、まあ、いわゆるね、そのハーフっていう家族がいて、で、その子が一戸建てなんですよ。で、ちょっとその前に、子供たちが、まあ、密になって遊べるスペースがあって、ちょっとそこに5月かな、行かせてもらったりとかで、で、だいぶこう助かりましたよね。
まあ、それと比べると、私の実家は結構大きい庭があって、でこう前に駐車場みたいなのもあるので、まあ、こっちの三重の方に来てしまったら、もう毎日バドミントンみたいな感じで、もう神戸でじっとしてたのを、もうなんかもう爆発みたいな感じで、もうドッジボールとバドミントンとみたいな感じで、良かったですけどね。だからやっぱりその差もあるでしょうね。多分やっぱり東京の真ん中で、なんかマンションの下で子供を遊ばせるのもなんか見張られてるみたいで、もう無理っていうところで、ぐーっといた人たちと、まあこのね、実家の周りみたい、まあ、もうほとんどの人が一戸建てに住んでて、まあ大なり小なり庭があってっていうところとでは、まあだいぶね、状況とか環境も違ったんじゃないかなと思いますね。
で、友達同士はどうコミュニケーション取ってたの？
うちは全然会いませんでした。
う
全
ち
然うちは会わなかった。
も、でもうちはなんかちょっとこう、家の電話に子供同士が、だからその仲良くしてる友達同士は、お友達とうちはこう電話をかけてきて、ちょっとうち来るみたいな、外で遊ぶんですけどね。そういう約束をしてましたね。まあ、あとは親がちょっと LINE で、なんかやりとりするとか。
で、6月以降はもう、なんていうか、普通の生活に戻ったっていう感じ。
今、マスクをしてとか、まあ、い
マス
ろい
ク
ろね、
ね。
新しい、こう、まあ、ルールはあったみたいですけど、例えば、 それこそまだちょっと肌寒かった時にもう窓教室開けて風がピューピューで、もう寒かったからって言って教室で着るようにウィンドブレーカー持ってくみたいなね、そんな感じのちょっと涼しい時なんかありましたけど、そんなまあね、授業とかそういうのは、 あとなんか給食が、まあ、普段はみんなでご飯食べるときは机を6人とか8人でくっつけて食べるけど、もうコロナの後は一人一人みんな前向いて給食食べるとか
喋らないみたいなね、
喋らないみたいなね、
だからやっぱ一日マスクしてないといけないっていうのがね結構きついので、なんか普通のドラッグストアで売ってるようなマスクだと暑いので、私はちょっとこう夏でもこう大丈夫な冷感マスクっていうのをネットで探してきて、はい、だから洗ってますよね、洗って何回も使うタイプなので、なんかそのマスクを洗う、 こう仕事が増えたのがちょっとまたしんどいなと思いながら毎日を過ごしておりますけれど、まあ、でも給食時も以前は1週間に1回持って帰ってくるっていうのが、まあ、その給食の当番がやっぱ A グループ B グループで2日に1回行って、でもやっぱ2日に1回持って帰ってくるんで、それまた洗ってアイロンかけてっていうのもちょっと面倒くさいですね。いや、なんか大変でしたね。やっぱりこう取り戻さないといけないせいか、漢字ドリルとかも結構量がね、多かったですし、まあ、今月7月ですけれども、他にも今月もテストばっかりで。
確かに、テストは多かったね。テスト
が全部だ。毎日テストですね。
じゃあ、あと学童とかは続いてるんですか？学童保育。
なんか学童も、休校期間中というの、まあ、あれですね、緊急事態宣言が出た後はもうしばらく、ですね、自粛をしてください、家で見られる人は見てくださいというので、だいぶ本当に必要な人しか行かないという形で、うちはだから6月の17日に一斉登校が始まった後に行かせるようにしまして、やっぱ今もあれです、ね、夏休み入ったら週3回行く予定なんですけれども、で学童もだからそうやってこう行かなかった期間中の保育料の返金作業が結構大変 で私今年度学童の会長をやらせていただいてるんですけれど、イベントはもう中止、もう夏のキャンプもできないですし、で、まあ、秋以降もちょっとどうするか、学校の運動会はまだ予定されてますけれども、まあ、その学童でちょっとこうみんなで一緒にやるような一輪車のこうね、やってるのを練習したのを披露して、でちょっとみんなでドッジボールするようなイベントも多分中止だなっていう形で決定をしていて、イベントはもう中止ですし、で夏休みの保育も普段だったら、まあ、子どもたちが自分たちでおやつ作りをするとかいうのもあったんですけれども、それも全部中止ですよね、で保護者会もこの間7月25日にやっと今年度1回目が開けましたけれども、もうそれも、ね、まあ、大雨の日だったっていうのもあるんですけれども、もう出席者少なかったですし、もう30分で終わりましたし、ちょっとだからあんまりこう保護者同士がねこう話ができないし、先生ともお話できる機会は少ないので、ちょっと大変ですよね。
学童保育を簡単に説明すると、
あ、そうですね、学
どういう仕組みなんですか？
保育は、まあ、地域によって放課後クラブとかいうような、ね、言い方もされますけれども、まあ、働いているこう家庭が、まあね、そのやっぱ遅くまでお家に保護者帰ってこないので、まあ、それまで、まあ、その間か子どもたちがこう過ごせる場所を提供するというので、まあ、いろんなところでやって、まあ、全国で、ね、やってますけれども、まあ、うちの市の、学童保育は一応こう市と、あとですね、市と保護者と、でそれからこう学童の指導員っていうのが三者一体でやる仕組みになっていて、でそのあたりでこう市連協っていうのでね、ちゃんと会議があって、いろいろとこう、ね、先生、指導員の先生と、まあ、市と保護者の代表が話し合う機会っていうのも設けてるんですけれども、それもやっぱりできないから、この間7月に初めてこう開催をされてっていうので、もうなかなかやっぱり学童保育もどうしてもね3密になりやすいんで、まあ、運営は難しいですね。 うん、イベントがやっぱりなくなっちゃうので、まあ、楽しみがないと子どもたちもね、こう毎日のリズムがこうつかないというか、やっぱ外遊びもね、こうなかなか、あの1年生は、1、2年生が21日から夏休み入りましたけれども、3年生以上が学校で勉強してるから、外遊びできないというのもあったりして、
うん、
ずっと室内でかわいそうだなと思いながら、この間保護者会でも先生の報告聞いてました。
あの学校が休校の間ってあの保護者の方が家にいらっしゃる人は、まあ、リモートワークで家にいらっしゃる人は子どもと一緒にいるけれど、リモートワークできない場合、子どもたち家にいて、その子どもたちの行き場所というか、その子どもたちを誰がこう見るかっていうのはどういうふうになってたんですか？
なんかそれはもう学童保育は、まあね、夏季休、夏休みの期間とかは一日保育、うん、あの春休みも一日保育になるんですけれども、休校期間中は結局午前中はあの先生が教室でそういう子たちをこう見て、で午後からですね、あの学童保育に行くという形になってましたね、うん、あとまあ基本勉強なんかも先生にちょっとこう聞いてこうやれてたのかなというところなんですけれども、でもやっぱりね、こうどうしても休めない方っていうのも一定数いたっていう話を聞いてますので、まあ、学童が本当になかったら大変だったろうなと思いますね。だからやっぱりこう、ね、その返金問題、だから保育料を結局こう行かなかった人たちにこう戻すというのですごい計算大変だったんですけれども、結局学童の方にお金が入ってこないっていうので、うちの市は、まあ、市がですね、まあ、補助をしているというのもあって多分なんとかやっていけてるんでしょうけれども、民間に委託しているところですよね、もうだからやりくりができないとかいうのでなくなっちゃうみたいな、そういう話も聞いたりしてたので、やっぱりちょっとこう場所によって違うというのがありますよね。
ありがとうございます。で、ゆうたくんはこれで小学校最後ランドセル。
そうですね。もう今日、そうです。今日、最後のランドセル姿を見て、あ、なんか今日で最後なんやなと思うと、ね、それこそ、京子さんとも、なんか数年前に盛り上がったような気がしている、どんなランドセルを選ぶかっていうね、うん、あの、話を、なんかついこの間、あの時は、まあ、京子さんの、娘さんのランドセル選びが、という話で、まあ、私のところも2年前そうだったよっていうふうに、ね、ついこの間言ったような気がするんですけど。
ランクスね、ランク
ス。すごいよなっていうね、もう。
今思えばそんなにこう、やっぱ、まあ、うちは、もうね、簡単に、こう選んでネットでポチったんですけど、
うちも
いいやと思いますけどね。
うちももうネットでポチりました。なのでうちもネットで、まあ、まあまあ中間帯の値段のやつを実物見ずにポチったので同じタイプですね、うん、でもまあそういうのもでもまあね、 やはりあのこう、まあ、まあどれぐらいの方がこうこの話を聞いてわかるかなんですけれど、まあまあ日本では、まあ、まあ保育園が終わってこう小学生ちょっとお兄さんお姉さんになるっていう時のやっぱり象徴がランドセルで、そのまあリュックのようなランドセルを、まあ、普通はおじいちゃんおばあちゃんとかがこうプレゼントしてくれて、で頑張って勉強してねって言ってこう、ね、こう字を習うとかいうのをこう始めるっていう、こうイメージと重なっているので、なんかそれをこう思い出しながら、なんかなんかあっという間やったらもう今日で、ランドセル終わりなんだなと思って、なんかちょっとこうやっぱり寂しいようなね、なんか何とも言えないこう感慨深い気持ちになりながらこう後ろ姿を送り、でランドセルこれからどうしようかなっていう話で、あのもう、まあ、私はまあこう実家で、まあ、子供は通ってるんですが、もうあの母親とかはもうお願いやから、もうランドセルを見たら辛くていられないから、もうなんか体調が悪くなるから、もうなるべく早くこのランドセルをもらってくれる人を探してって言って、あのだから、まあ、まあ処分の方法を考えてっていうことですね。それでとか思って、で、まあ、私もなんかどうしようと思うのが、もう母親がもうお願いやから置いていかないでみたいな、私もさ持ってくるもこんなかさばるし、なんか持ってっても使えないしと思って、でも一生懸命ちょっと周りでちょっと声をかけて、でも捨てるのはやっぱりちょっと なんか昨日まで使ってたの捨てるのっていうので抵抗があって、でこう周りの人に声をかけたら、まあ、お兄ちゃんのお風呂を使っててもう壊れかかってて10年目だっていう人を見つけて、でもらってくれるって頼んだら、もらえるのっていうことで、ああよかった、もらい手が見つかったという話を、まあ、フランス人の夫にしたら、あんななんかランドセルっていうリュックは日本独自のもので、しかもなんかあんな入学した時におめでとうって買ってもらって毎日毎日持って、でまあ日本の小学生っていうとあれをかけてるっていう、で世界中で手に入らないあんなバッグ持って帰ってきたらって言われてめっちゃかさばるんやけどみたいな。そしたらまあなんか、じゃあユータになんか今回の持ち物を入れて、普段のリュックはこう平たくなる、うん、飛行機乗る時に持って乗るリュックは平たくなるから、そのリュックをまああのランドセルっていうの知らない人は分からないと思うんですが、硬くて縮まらない、四角くてかさばるものなんですね。だからスーツケースに
だけでも重い
でスーツケースになんかもう絶対入らないっていうものなので、その、普段背負って帰る普通のリュックサックを畳んで、そのランドセルに、まあ、荷物を入れて持って帰らせたらいいやんかって言うから、なんか息子にそうやってなんかパパが言ってるから、なんか今回それで飛行機乗ってしたら、だったら息子が絶対嫌って言われてランドセルで飛行機なんか絶対乗らないって言
うよね。
それでというわけで、まあまあ息子にはちゃんと日本の感覚が根付いている、うん、ランドセルで飛行機は乗れない。でもまあやっぱ夫はもうやっぱりね、こう長く結婚しているとちょっとなんか夫がまあこう外国人っていうのは忘れがちな日もあるわけですが、夫にしてみたらあんなもんあのリュックなんやから背負ってきたらいいっていうことで、まあまあちょっとなってなったんです。まあでも基本的にはあのまああのうちで飾るために、段ボールに入れて、でまあ中に本とかを詰めて、で段ボールに入れて運ぶっていうことに、まあ記念としてまあ取っておくということに決まりました。
小学校といえば大事なね、こうイベント修学旅行が中止になったんですよね。
修学旅行も中止になって、まあ、運動会もそれこそ水泳とか、まあ、全てのイベントが中止になって、でもう修学旅行っていうのすごく楽しいね、枕投げとか憧れてた本人はなので、ね、なんか枕投げってあるんやよねママみたいな感じで、なんかどこで見たのか知らないんですけどね、憧れてたけれど、まあもうね、日本中うちだけじゃなくて日本中修学旅行はなくなってるし、まあ、考えようによっては世界中の子どもたちがね、もう多分全てのイベントができなくなってるから、もう仕方がないなっていう、そういう感じですね。まあ、学校最後の方、ね、まあ、6年生行けただけでもよかったかなっていうような、なんか今年は図書委員っていうのを任されて、それでこう日本ってすごいですよね、あの図書館を子どもが全部するんですよね。ね、ま、あのこうどうですか、京子さん、麦子さんもそういうイメージが、
ね、なんで、うん、高学年にならないとそういう委員会が決まらないですよね。
でも6年生5年生になると自分たちで図書館、子どもが図書館の鍵を持って図書館を開けて、で貸し借りを全部するという。
あ、でも確かにもう何十年も前ですけれど、
私も小学生の頃や
ってました。私はね、放送委員 でちゃんとお昼の番組作ってましたね。
それがもうなんか自分も図書委員で同じようにしたので、あ、そんなんやった、そんなんやったと思い出したんですけど、よく考えたらなんか5年生と6年生の子供2人に任せて、でまた子供が本借りに来て、今はなんかあのバーコードでピッてするらしいんですけど、なんかあの本なんかいつ帰ってきますかとか聞かれると、ちゃんとコンピューターで検索して、でなんか何日に帰ってきますよとか、そういうのもするっていうね。ね、まあまあ図書館をこう回すわけですよね。でそれがすごいって言いながら、まあ、すごくいい、まあ、なんとかな経験になったようで、そこですごくこうあの6年生と5年生しかできないというのもあって、先輩後輩みたいなのがあって、なんかあ日本の先輩後輩っていうのを憧れてたんやよね言ったなんか敬語を使われたりとかして、何々してもらえますかみたいな、なんか楽しいなみたいな。でまた来年は中1になったら後輩やよって言うたらみたいななってたけど、日本の先輩後輩っていうこういう関係憧れてたんやよねっていうね、
まあ、フラッシュはないんですね、そんなのね。
ないのでね、でその先輩後輩で、しかもまあ6年生になったらちょっとまあ、ね、そのお兄さんっぽいことをさせてもらってね、学校のそういう、こう、ね、自分たちがリードしてやるっていう。で、まあいい経験、まあ短い間でしたけどね、6年生は、まあ、コロナで休みの期間がまあ半分くらいになってしまったので。でもまあ修学旅行とかもなかったけど、まあまあまあまあ良かったかなと思います。
うん、